サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは、
こんにちは。
サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーム坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
で、今日はですね、AI と、最近ちょっと AI マイブームなんですけど、はいはい、AI とユマニチュードなんかどないくっつくみたいなお話が、はい、東京とですね、
はい、
つながっておりますので、結構画期的な企画ということで、
はい、そうですね、
はい、そしたら自己紹介の方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。株式会社エクサウィザーズというところの AI ケア事業部、ケアテック部の部長をしております、前川と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、同じくケアテック部の秋葉と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごめんなさい。エクサウィザーズさんっていうのが、AI とか関係あると思うんですけど、簡単にどういったことを取り組みされてるかっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。
わかりました。エクサウィザーズという会社名、そもそもこれ呼びづらいというところがあるので
。そうですよね。噛みますよね。
エクサウィザーズ。
はい、これ、どういう意味かというところからちょっとご説明させていただければなと思うんですが。
お願いします。
これ、エクサという言葉とウィザーズという言葉、はい、両方くっついてる形になっております。エクサというのがですね、実はこれ単位になっておりまして、はい、10の18乗という意味なんですね。で、一方でこのウィザーズというのが、はい、いわゆる魔法使いのウィザードというところが、はいはい、複数形になっているところでございまして、この魔法使いを10の18乗集めて社会課題を解決していこうというような形のベンチャーになってます。で、そういった思いも込めてこのエクサウィザードという会社の名前を付けさせてもらってるんですが、残念なことにですね、一発で使えることはほとんどなくて、はい、アクサですかとかですね、はい、エクソですかとかいろいろ思いがあるんですが、前のめげずにやらせていただいております。
なるほど。
もともとその会社自体はですね、はい、今代表取締役会長をやっておりますが春田という人間でして、もともと DNA、 携帯で有名な DNA ですね、はい、というところの会長をやってたんですが、
超有名じゃないですか、
横浜ベイスターズの球団をなんかやってらした方なんですけれども、はい、彼自身が DNA を卒業されて、社会課題を AI で解決していきたいと思い作ったベンチャーと、あとはリクルートでですね、初代 AI 研究所の所長をやっておりました石山という人間がおりまして、彼自身が実はエクサウィザーズの前身でありますデジタルセンセーションという会社があったんですけれども、はい、そこにリクルートから転職をいたしまして、で、春田と石山が出会ってくっついてできた会社というのがこのエクサウィザーズという会社になっています。
なるほど。はい、
で、総勢はですね、220名弱という形 の、 会社になってまして、
はいはい、
特徴はですね、はい、通常のこの AI ベンチャーってこのエンジニアとあと戦略コンサルタントっていうところが主にこう構成されてるんですけど、
はい、
我々唯一の特徴というところがこのドメイン専門家と書かせていただいている人たちをですね、社員として迎え入れてるっていうところがございます。で、これ例えば介護だったり医療っていう領域を我々手掛けてるところがございまして、
はい、
そうしますとですね、やはり現場で働いてた方々の経験とか感覚っていうところが非常に重要になってくるかなと思っておりまして、まさにここにいる秋葉もですね、介護現場で十何年ですかね、経験を積ませてもらって、それから我々のところにこう入っていただいたというところもありますので、
なるほど、
はい、現場感覚をちょっと大事にしながら進めているベンチャーになってます、はい、
なるほど。
会社自体はですね、 AI 用いた社会課題解決っていうところが一つのテーマになっておりますので、
はい、
超高齢社会、今お示ししているグラフは19世紀から21世紀にかけての人口分
布、日本のですよね。
そうですね、
はい
はい、で、ご案内のようにもともとその若い世代中心だった人口が今逆転起きてまして、50歳以上の方々が6割で、50歳以下の方が4割という世界の中で増えていくよ な、あの社会保障費 の、 あの増大の部分であったりとか、減っていく労働人口に対してどういう形で我々がこう貢献できるのかというところでいろんな授業を進めている形になっています。なのでちょっと右側書かせてもらっているような形で、あのケアっていうのは介護の領域ですし、まあ、あのメドっていうところは創薬、それからあのフィンというところはあの高齢者向けの、まあ、異常決済とかですね、そういったその銀行口座の見守りみたいなところをさせてもらっているところになっています。で同時に減っていく労働人口に対しての人事領域である HR とか労働力の代替という観点でのロボットというような形で、あの220名ぐらいの規模の会社ではあるんですが、あの様々な領域に手を広げさせてもらいながら進めているという会社になります。
なるほど。これ右上になんか SDGs のあれですけど、それも取り組まれてるん
ですね。はい、やはり SDGs というところは、はい、あの今避けては通れないというところもありますので、はい、まあ、そういったところをかけるあの AI というところで、あの個別の社会課題というところに取り組みを進めているというところです。
あ、なるほど、ありがとうございます。いや、そんなにすごい会社がなんでうちにお声かけいただいたかもしれない、はい、不思議ですけど、まあ、光栄ですけども、
はい、
いろんなことをやられている中で、その、まあ、ユマニチュードっていうのがね、あるんですけれども、そもそもユマニチュードっていうのは、久保さんもね、なんか研修受けられたんですよね。
はい、はい、そうです。
あ、どこで？
3年前ぐらいに、はい、東京医療センターで2日間かけて受けました。
はいはい、あ、なるほど、はい。知る人は知る有名なものということですよね。
そうですね。
そもそもユマニチュードってどういうものか、ちょっと教えていただけます？
はい。これはあの久保さんの質問なのか。
ああ、いや違う違う違う違う違う。3年前忘れてあるから。
はい。そうですね。あのユマニチュード自体は、はい、元々フランス生まれのコミュニケーションケア技法ということになっておりまして、
はい。
はい、あのコミュニケーションの基本であります、あの見る、それから話す、で触れる、で立つというところの、あの4つの柱というところに対して、あのそれぞれをですね、あの誰でもが簡単に実践できる技術に落とし込んでいるというところが特徴でございます。でポイントとしましては、あのやはりそのこれまで介護現場で特にやられていたケアって、あの、まあ、センスとか感覚に頼るっていうところが多くてですね、はい、結構俗人的と言われてたんですけれども、
はい、
あのユマニチュードというのは、あの、まあ、根底に人間らしく最後まで生きるっていうところの哲学があるんですが、もうその哲学に基づいて、あのそれぞれ見る話す触れる立つという4つの柱を、まあ、技法レベルで落とし込んでいるっていうところが特徴でございますので、
はい、
技法ということは誰もが学ぶと実践できるスキルであるというところになってますので、うん、あの、はい、こう汎用性高く誰もがあの身につけられるというところで、あの今あの我々も力を入れて、あの国内に広める活動をさせてもらっているということになっております。
なるほど。で今までそのずっとリアルで講習会とかされたり、インストラクター養成されたりしてたと思うんですけど、まあ、そんな中ちょっと AI とアプリとかがどう紐付けというか、どう結びついていくのかというか、すごい興味深いんですけど、
ね。そうですね。あの、その話も、はい、まさに進めていただければなと思うんですが、もともと、あの、今おっしゃっていただいたようにですね、はい、あの、ユマニチュード、我々、あの、写真にあるような形で、ずっと集合型研修みたいな形で、あの、皆さんに集まっていただいて、座学のようなものをご提供させてもらったり、あとは、あの、ベッドサイドのところでですね、テクニックを教えているっていうところも含めてやらせていただきました。で、あの当時からですね、実は我々なりの課題意識がございまして、あの、はい、研修にご参加いただいた方々が、まあ、そこで学んだこうスキルとかやり方っていうところを、あのそれぞれの施設にお持ち帰っていただいて、あの実践するっていう形になるんですが、まあ、結局あの1日2日というその研修の中で学んだことがうまくできているかとか、例えば今度別の場面でこういうことが起きたんだけどどうしたらいいんだろうかっていうお悩みをですね、あのなかなかこう我々自身もタイムリーに解決できないというところがありましたので、ちょっとそこをですね、あのサポートさせていただく、あの遠隔のアプリっていうところをあのご提供あのしたというところが、もともとのユマニチュードを受ける AI の背景になっています。で、その遠隔のアプリっていうのが、はい、あのどういったものなのかというところも、あの、はい、簡単にご紹介させていただければなと思うんですが、
はい、
あの今画面あるような形でですね、
ケアコチとかいう画面ですね、
はい、あのケアコチというアプリケーションになっておりまして、はい、あのスマートフォンで簡単に使えるものになっておるんですが、あの今画面にあるような形であるこうケアのシーンに対して、はい、あの遠隔にいる人がですね、まさにこの指で青線を書き込んでいるような形になります。で、あのさら にちょっとこれからお見せするんですが、その方のコメントというところもですね、はい、実は動画の上に残せていくというところが特徴になります。
はい、はい、
でこれ実際に見ていただいた方が早いかなと思って、はい、今から少しお見せするんですが、はい、ここにちっちゃくですね、映ってるのが実はユマニチュードの認定インストラクターなんですね。
あ、なるほど。
はい、で今あるケアシーンに対してこの2人がやる実践動画に対してコメントをしていくっていうところの動画になります。
あ、はい、
今こうすると目線が出てくるんですね。
はいはいはい。おー、あ、これ矢印が目線ですね。
そうですね、という形で、いわゆるこうケア現場のシーンで微妙なニュアンスとかを伝えるときって結構難しいかなと思ってたんですが、はい、こういったその動画に対して直接こう目線を書き込むとか、そこに対して今ユマニチュードインストラクターが同時にコメントもしてたかなと思うんですけれども、
はい、
そういった音声も含めてセットでこのケアの実践をしている人たちにコミュニケーションできるということがまず定常になります。こうしたものをご提供させていただくと、研修、ユマニチュードの研修受けていただいた方が実際こう施設に持ち帰っていただいて実践して遠隔で学ぶっていうことまでできるので、定着のところも図れるかなと思ってるんですが、実際この動画とかですね、あるいはこのユマニチュードのこうインプットしてた矢印とか、あとはこうインストラクターしてるこうコメントの部分ですね、ここを実は教師データとして蓄積をさせていただいておりまして、これをAI が解析することで、ゆくゆくはこのインストラクター自身がAI に置き換わるというような形で AI がユマニチュードを教えるというようなところまで持っていけないかというところで取り組みを進めています。
で、そういう中で、ちょっとまたエクサビザーズさん伝えたいことってあります？
我々そのユマニチュードというところを起点に、いろいろ授業を進めさせていただいているところはあったんですが、大元申し上げたように AI っていうところも活用しながらっていうところで、現場に役立つプロダクトサービスっていうところを作っているところがございまして、
はい、
先ほどの例えばケアコチというところのサービスで申し上げると、ある意味ユマニチュード認定インストラクターのノウハウをですね、AI 化していくっていう方法だったんですが、
はい、
これですね、別のトライとしてセラピスト機能訓練指導員の方々のノウハウも AI 化していくっていう取り組みも実は進めています。
はい、
でこのケアコチに実は搭載されておりますこの歩行解析機能というところがございます。はいはい、これ今までですねこういった歩行を測っていくっていうところで言うと、はい、ウェアラブルみたいなものをですね、こう利用者様につけたりとか、センサーとか
でセンサーねこうピタピタ貼ってねつける、
はいはい、っていうところがあったかなと思うんですが、これ本当にそのスマホ動画を撮るだけでですね、はい、こういったその利用者様の骨格っていうのが見れるからですね、でそうすると裏でこの AI が解析しました、はい、歩く力とかバランスっていうのを自動で出してくれるっていうようなものになっております。
これ点ってどうやって出てるんですか？
これはですね、
青い点とか出てるんですけど、
本当に、はい、こう歩いてるシーンの骨格っていうところを実はアプリ側でこう検索させてもらいまして、
はい、
骨格抽出っていうところをですね、
はい、AI すごいことはい、
でこの出てる点をですね、はい、実は解析させてもらって、はい、ご本人が歩く力とかバランスっていうのを表現しているというような形になります。でこれ裏でですね、
はい、
熟練の機能訓練指導員の方々が、
はい、
この動画を実際に見て歩く力こうだよねとか、はい、バランスって右に寄ってないみたいなところのディスカッションを、はい、皆さんで、ね、交わしていただいた上でそれをちょっとこの AI に移し込んでるっていうところでございますので、
へ、
熟練の方々のノウハウをここに詰めたというところで、なかなかこうリハビリ領域でも表現してなかった、はい、先週より頑張ってこう回復してきてるよとかですね、
うんうん
う
ん、
そういったこうコミュニケーションもこういった数字を見える化することによって簡単にできるようになりますので、はい、ご本人のモチベーションにもつながりますし、デイのスタッフとかご本人ご家族のコミュニケーションにも幅広くご活用いただいているというものになります。
なるほど。だからちょっと施設でね加算取ったりするのにやっぱりこの辺のところ書類いっぱい揃えなあかんので、その辺の職員の負担軽減いう意味でもかなり軽減されるんじゃないかなっていう感じ
ですね。はい、
でもこの辺とケアコチは無料じゃないしお高いんでしょみたいな感じがあるんですけど実際のところ どんな感じなんでしょうか？
そうですね、こちらに関しては、はい、施設単位でご利用いただくという形でご提供させていただいておるんですが、
はい、
施設の人数規模にもよるんですけれども、はい、大体1万円月額いかない形でご提供させていただいております。
はい、あ、そうなんですね。 だから例えばうちの施設だと40床で40人おるんですけど、
はい、
1万かける40ってことですか？
いや、もう1室当たりという形でございますので、
はい
はい
はい、
もう1万円ポッキリで。
あ、じゃあ40人規模やと1万円だけでいけるっていう。
そうですね。
はい、なんか通販番組みたいになってきます。それはお得ですね。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。